ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーは大正製薬株式会社の提供でお送りします。この時間は糖尿病の治療に欠かせない食事の工夫やよくある悩みなど2週にわたってお話を伺っております。今週2週目になりますね。今日も愛媛大学医学部附属病院栄養部管理栄養士の永井よし子さんとお電話つながっています。永井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週は朝食を含めて3食食べる方が肥満になりにくくて血糖値も上がりにくいですよというセカンドミール効果についてお話をお伺いしましたけども、今週はどんなお話ししてくださるでしょうか。
今回も食事の取り方によって糖の吸収速度が変わるお話をします。
はい、
と言ってもその方法は様々なので今回のお話はその一部です。
うん、
例えば食物繊維は糖の吸収速度を緩やかにすることで血糖値の急上昇を緩和して食後高血糖を防ぐことができます。
この食事の時に積極的に食物繊維も取り入れるようにすると食後の血糖値の上昇を抑えることができるんですか。
はい、食物繊維を積極的に取った人はヘモグロビン A1C の改善が見られたという報告があります。
はあ、ヘモグロビン A1C というこれ1ヶ月とか2ヶ月間の、ね、平均した、血糖状態のことですが、その改善が見られたということは大きいですね。
そうですね。なので食物繊維の積極的な摂取は糖尿病患者において食事療法の一助になると言えます。
うん、
そして食物繊維は糖の吸収速度を緩やかにするために、先ほど正岡さんが言ったように糖を食べたときに同時に食物繊維を食べることが大切になります。
お、食物繊維と言いますと、こんにゃく、海藻類などが思い浮かびますけれども、やっぱり野菜をねしっかり摂るのがいいんでしょうか。
確かに食物繊維をもっと摂りたいという場合、野菜が足りないからもっと摂らなくてはと考える方が多いかもしれませんね。
うん、
ちなみに国民健康栄養調査によると食物繊維の摂取量は戦後から1970年頃にかけては減って、その後横ばいになり2005年以降に再びじわじわと減っています。
うん、これなんで食物繊維の摂取量がじわじわ減っているんでしょうか。
減少しているのは、穀物由来の食物繊維が減ったためだと考えられています。実際野菜や果物に由来する食物繊維の摂取量はほとんど変わっていないか、むしろわずかに増えていて、穀物由来の食物繊維は糖尿病の予防に効果があると多くの研究でも認められています。
うん、
糖尿病の予防や 食事療法は穀物全体を避けることでも、食物繊維だけを単品としてたくさん摂ることでもありません。
はい、
そして賢い食物繊維の摂り方は主食と副食という食事の基本に食物繊維が入った食品をどのように組み合わせていくかにあります。
うん、これ野菜を先に食べるのと主食、主菜、副菜をこれ順に少しずつ食べるの、これどっちがよろしいんでしょうか。
はい、糖尿病の人でも健康な人でも野菜を先に食べるとご飯を先に食べた場合よりも食後血糖値の上昇が緩やかになっていると研究でも明らかになっています。
なるほど。
そして先に食べる野菜の摂取量が増えれば主食の食べ過ぎを防げますし、しっかり噛まないと飲み込めないような野菜を多く食べれば結果としてゆっくり食べることになり血糖値の上昇は緩やかになるということもあります。
うん、
ただ高齢糖尿病患者や食事をたくさん食べられない方もいらっしゃいます。その場合は主食、主菜、副菜を順に少しずつ食べ、これらを口の中で混ぜて味の広がりを楽しむことによって早食いにはなりませんし、野菜を十分に摂り主食の食べ過ぎを防いでしっかりよく噛んでゆっくり食べるのなら野菜先食べと同じ目的を達成できると思います。
うん、本当に食事の取り方のちょっとしたことでね、いい変化が期待できるならね、改善できるようにやってみるという価値ありますよね。この時間は愛媛大学医学部附属病院栄養部管理栄養士永井よし子さんにお話を伺いました。永井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に一度は血糖検査を受けましょう。 健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは大正製薬株式会社の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。
いただきます。人生100年、歯とともに。6月4日から6月10日まで